高山俊吉気分青信号。こんにちは、皆さん2024年問題というのはご存知でしょうか。2024年問題、これは働き方改革関連法によって、2024年の4月の1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されるということになりますが、そのことによって発生するさまざまな困難な問題、これを総称してまとめて2024年問題と言っているんですね。これまでトラックドライバーの労働環境というものは長時間労働が慢性化しているということが常に言われて、そこを何とかしなければいけないということがいつも議論の中心に置かれていました。人手が足りない、しかも高齢化しているというこの労働情勢の中で、例えば宅配便などの取り扱い個数なども増えたということなどもあって、長時間労働がパン的な状態になってしまっていた。これは皆さんもよくご承知のところと思います。この2024年の法施行によって、自動車運転業務の年間労働時間、年間労働時間の時間外の上限が決まったということがもたらす問題というのは、実は大変深刻なことがあります。トラックドライバーの労働環境が良くなるように見えていて、実はそうなるという保証がない。なぜか。で、それはまず何と言っても時間外労働を制限する結果、運送とか物流の業者の売上や利益が減少するという問題が出てきます。規制によって1日に運べる荷物の総量が減ります。そうすると運賃を上げなければ収入が減少するという関係になります。しかし運賃はなかなか上げられない。そうするとどういう問題が起こってくるかということになります。運賃の安い業者に荷主は頼みたいということがありますので、運送業者が荷主と価格交渉をしにくいという状況が現実にあって、出口のない八方塞がり状況に追い込まれます。労働時間の減少でドライバーの収入そのものが減少します。トラックドライバーというのは走行距離に応じて手当が支給されますので、走行距離が全体として短くなるということは手当が減るということを意味するわけです。収入は減少する。収入が低くなるということになれば、これは確実に離職にが加速されます。離職が大きく広がります。労働力不足はますますひどくなるということになります。何とかしなければいけないという議論の中で出てきたのが、これは私も大変驚いた話ですけれども、警察庁が大型貨物自動車、大型貨物自動車というのは車両総量が11トン以上のものを指しますけれども、この大型貨物について高速道路での速度制限を時速80キロから引き上げることがいいかどうかということを検討開始するというんですね、警察庁。で、来年の4月からのこの2024年問題、運転手の時間外労働の制限によって、物流が停滞しないように速度を上げて走るということを了解して、1日に運べる荷物の総量を増やそうということに道を 開く、それを考え始めたということなんですね。今でも制限速度を超えて追い越し車線を走る大型車両がたくさんいることは皆さんご承知の通りです。早く搬送先に着きたい、少しでも早く到着させることによって搬送できる貨物の総量を増やしたいという狙いがその基本にあるわけですけれども、そういうことがある。この走行速度を全体として上げるということになると、ますます追い越し車線だけでなく走行車線を含めて高速走行をする大型車両が増えることになります。もちろん運転手の運転中の緊張は当然増します。疲労も増える、事故の危険性も増えるということになります。またそれだけでなくて道路の傷みも増えます。高速道路の道路の道床、道の床と書きますけれど、道床はその上を走る車の状況を推定してその耐える力を計算します。どのくらいの速度で走る車が多いかということの、その力学的な計算をして、そしてその負荷に耐える道路を作る。高速走行すると、大型貨物などの高速走行というのは道床の痛みを確実に進行させます。そういうことを含めて良いという、そちらに道を開こうというふうに現在話が進んでいる。このことを私は非常に深刻に捉えています。早く運ばせるということに慎重で、最も慎重な立場を取らなければいけないはずの規制官庁といってもいい警察庁が、そこに道を開く、そういう方向性を旗を振る、その恐れが今あります。走行速度の、上限の引き上げということは何をもたらすのかということについての慎重な検討、しかも科学的で合理的な検討が求められると思います。今お話をした道床が耐えられるかという問題だけでなく、高速道路で起こる事故を考えると、車の走行速度が高くなるということは、衝突エネルギーが当然大きくなるということを意味します。車の重量というものと、それから速度の事情を掛け合わせたものが車の総エネルギーだ、走行時のエネルギーだというふうに普通計算されるのですけれども、速度が高くなるということは当然走行物体の持つエネルギーを非常に大きくする要素になりますので、衝突時の結果は深刻度合いを一層増すということになります。それから走行速度に伴う燃費の悪化といいますか、燃費の上昇という問題は当然考えられることになり、ガス排出の問題も懸念をされます。物流の問題、24年問題がもたらすということの危険度を考えると、そういうところを抑えなければいけないのだということになるかと思います。そういうことを考えている中で、私は最近また新しい情報に接しました。それは万博のために長時間労働をする、そのために残業規制の 例外として万博工事を挙げてほしいという声が日本国際博覧会協会から政府に対して申し入れがあったという報道です。ご承知のように万博の準備が非常に遅れていると、万博開催までに工事が終わらない可能性があると、そうすると先ほどお話をした2024年問題ですけれども、労働時間の規制をこれを万博工事に限っては許してもらいたいと、例外としてほしいということのようです。私に言わせると何ということかというふうに思います。ご都合もご都合主義もここまで来ると笑い話になりかねない。警察庁がさまざまな危険要素を覚悟しても高速走行、大型貨物の高速走行に道を開くかと思えば、今度は工事が遅れている万博のために残業規制を飛ばして夜遅くまで、あるいは定時を外してまで仕事をさせることをここで了解をするということにする。この国の規制、道路交通をめぐる規制、あるいは労働時間をめぐる規制、そういうものが本来そこで働く労働者の賃金を削る方向にならないように、健康に留意をしながらそれなりの収入が得られるようにということから始まったはずのことが、とんでもないルール踏み外しを開くきっかけを作り、何をやってるのかという事態に事柄が進んでいくという状況を考えないわけにいかない。何が必要なのか。運送にかかる費用が削り削られて安価にされるために、高速走行や無謀な残業の仕事が増えるという状況を何としても直さなければいけない。運賃の上方修正ということが必須である。そうすると中小企業が持たなくなる。その中小企業の保証をどうするのかということが、それこそ国の責任になる。で、結果としてそこで働く労働者が普通に働いて普通に生活が維持できるようにするというところにしなければいけないのに、そこが結局はおざなりにされてしまい、で結果途方もないデタラメなルール踏み外しを横行させることにもなる。そういう危険を私は感じます。万博工事が今後どういうことになるのかというところはまだ注目をしていく必要がありますけれども、物事を考える基準の何かこう踏み外しというんでしょうか、判断のズレというものがあちらこちらに出てきているように感じられて、私は非常に懸念を隠せません。皆様方はどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。